それでは賛美を捧げていきましょう。聖歌36番、長誠は大いなり、一節を賛美します。
ララララララララララ
3、はい。
長誠は大いなり、頼む神は君のみ、変わらぬ長愛の手に支えられる命ぞ。長誠は大いなれば、明日ことに褒めうと、恵み日々に豊かなり、御顔を常に輝けし。
アーメン。一言お祈りいたします。天皇と様、今日も私たちに語りかけてくださいますように。主よ、どうぞ御言葉の内にある苦しいことに目を留めさせてください。留めさせてください。神様、私たちを聖霊で満たし、霊の耳と霊の目を開いて主の御声を聞くことができ、悟りを得ることができるようにしてください。愛するイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日の聖書箇所はマルコの福音書12章1節から12節までです。
それからイエスは例えを用いて彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作って柿を巡らし、酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。季節になると、ブドウ園の収穫の分け前を受け取りに、しもべを農夫たちのところへ使わした。ところが彼らは、そのしもべを捕まえて、袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。そこでもう一度別のしもべを使わしたが、彼らは頭を殴り、恥ずかしめた。また別のしもべを使わしたところが、彼らはこれも殺してしまった。続いて多くのしもべをやったけれども、彼らは袋叩きにしたり、殺したりした。その人には、なおもう一人の者がいた。それは愛する息子であった。彼は私の息子なら、敬ってくれるだろうと言って、最後にその息子を使わした。するとその農夫たちはこう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼を捕まえて殺してしまい、ブドウ園の外に投げ捨てた。ところでブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか？家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようとしたが、やはり群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った。アーメン。
それでは神様からの示しを求めながら、目が止まるところを中心に御言葉を黙想してみましょう。示されたことを書いてまとめてみましょう。いかがでしょうか。では分かち合っていきたいと思います。私は7節の農夫たちの言葉が心に止まりました。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。この彼らの言葉に心が 止まりましたけども、心に止まりましたけども、自分は主人ではなく、神様のしもべであり、また管理者であることを常に覚えなければいけないと思いました。天の御国も、また神様から与えられているすべてのものも、主である神様から私が管理するためにいただいているものであって、決して自分が主人ではないことを覚えようと思いました。自分がしもべであることを忘れてしまって、自分が主人になろうとすると、この農夫たちのような、また堕落したユダヤ人の指導者たちのような、ものになってしまうことを思いました。
2節から6節を通して、私は何度もしもべを送り、愛する息子まで送る神様の深い愛と忍耐を思いました。私なら2回ぐらいこんなことがあったら絶対にもう送らないだろうなということを思いました。はい、以上です。
私は、9節のところで、このブドウ園の主人が戻ってきて、農夫どもを打ち滅ぼし、そしてブドウ園を他の人たちに与えてしまいますという言葉が目に留まっています。
はい、ありがとうございます。それでは今日の聖書箇所の内容を少しまとめてみましょう。イエス様は心を固くなにしてご自分を受け入れないユダヤ人の指導者たちに一つの例え話を語っておられます。それは持ち主が使わすしもべたちを次々と迫害し、ついには持ち主の息子さえも受け入れずに殺してしまう、あるブドウ園の農夫たちの話です。それでは、御言葉を詳しく調べながら、神様はどのようなお方であり、また今日の御言葉からどのような教訓、また教えなどをいただくことができるかを目測してみましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。私は今日の聖書箇所全体から天の父なる神様について思わされました。全体を通してブドウ園を作って収穫のために農夫たちにそのブドウ園を貸した主人のようなお方であると思いました。旧約のイスラエルのために天の御国の義の実を求めて、天の父なる神様はしもべたちをたくさん使わされましたけども、イスラエルの民はそのしもべたちである預言者たちを、この例え話に書かれているように次々と迫害し殺してしまったと思いました。その後、天の父は愛する一人子イエス様をこのように使わせてくださったお方であると思いました。そして身を結ばなかった旧約のイスラエルの民から天の御国を引き取って、異邦人である私たちにしばらくの間貸して、しばらくの間というか、私たちに与えて、お与えになってくださったお方だと思いました。もう一つは12節の、この、ユダヤ人の指導者たちの言葉。この例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようとしたが、やはり群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去ったと書いてあるところから、避けるべき行動を示されました。罪であることを知っていながらも、悔い改めないことは本当に避けるべき行動だと思いました。
はい。私は避けるべき行動として、ブドウ園の管理者であることをわきまえて行動するべきであり、自分が主人のようになってはいけないと思いました。また主人を追い出しては天の御国はありえないし、自分の力聖霊様を追い出して天国を作ることはできない。そんなことをしたらいつか自分が天国から追い出されてしまうなということを思いました。
私は3節から5節のところで、預言者を何度もこう、農夫たちが殺してしまうところから、多くの預言者を迫害してきたのは、いつもこう指導者と呼ばれた人たちだったなと思いました。群衆ではなくて、指導者が迫害したなと思いました。そして7節で、息子がやってきて、あれは跡取りだ。そうすれば財産はこちらのものだと、殺せばこちらのものだと言ったところから、まあ、彼らの動機は神様の栄光を自分の栄光とするためだったということが分かりました。そして彼らの心理は12節にあるように、いつも群衆を恐れている、神を恐れるのではなくて、群衆を恐れている心理だなと思いました。神様は、その指導者たちを、まあ、神の民を堕落させる指導者を、まあ、9節で滅ぼされて、違う人にその働きを委ねられるお方だなと思いました。この全体から私は、まあ、こういった指導者になってはいけないという自分自身への戒めというか、教えをいただきました。そしてもう一箇所、10節から11節で、家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になったというところで、イエス様が礎の石であるということが分かりました。礎の石は神殿の要であって、目立たなくて、まあ、みすぼらしいものではありますけれども、これがなければ建物は決して建たない。土台が本当にグラグラとした建物しか建たないということ。改めて思わされました。以上です。
はい。私は、まあ、ちょっと整理ができていないんですけども、まず1節、2節で、神様はどのような方か示されました。天の父なる神様は、この葡萄園を作り、そしてそれを農夫たちに貸して旅に出かけ、そして2節、収穫の分け前を取りに、しもべをこの農夫たちのところで使わすお方。まあ、それは、本当にこの、働き人に働きを託すんですけれども、完全にこう委ねきるのではなくて、本当にこの主ご自身の御心を、行う、主に従う姿勢を求められるお方だなと、そのように示されました。以上です。
アメン、ありがとうございます。それでは続いて、自分自身に適応していくために黙想してみましょう。どう実践すべきかを黙想していきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。私は最近、働くときにあまり、神様に相談せずに自分勝手に働く傾向があったなと悔い改めました。今日の御言葉を通して本当に主人、神様が主人であり自分はしもべまた管理者に過ぎないこと、その管理者意識を持って働くことを思いました。家庭もそうですし、また仕事もそうですし、すべてにおいて自分は管理者であることを覚えようと思ったんですけど、どうしたらそれを忘れずに、そういう健全な関係を神様と保つことができるかを思ったんですが、ちゃんと主人に分け前を捧げようと思いました。この農夫たちがそれをしなかったゆえに、自分がすべてを持とうとしたゆえに、このように堕落したと思ったんです。すべての出来事を通しての栄光をちゃんと神様に捧げようと思いました。そして常に主人である聖霊様に従って歩むことと、働きやいろんなことをする前にちゃんと社長であり、主人であり、またオーナーである神様に報告連絡、相談の祈りを知ってから、物事を始めようと思いました。今朝はその祈りをしてから、働きをしようと思います。
私は自分がやはり管理者としてこの地に使わされているのいることを今日は思わされたので、本当に聖霊様に豊かに満ち溢れてくださり、私の一日が主ご自身のものになるようにとお祈りをしました。またもうすぐというか来週は新しい場所に引っ越しをするんですけれども、この住まいの管理人としてまたここでも天の御国を立て上げていきたいなということを思わされて、今日はその場所を見に行ったら祈ってみようということを思わされました。
私は、今信仰の土台がぐらついている方々がたくさん周りにいるんですけれども、その方々がイエス様はどんなお方かということ、またイエス様の十字架と復活について、もしかしたらあまりよくわからないでいるかもしれないなということを思わされました。信仰の土台がしっかりしていくために、イエス様のことをもっと伝えていかなければいけないなと思いました。ここに信仰の要があるということを今朝は思わされました。以上です。
はい、私は今、職業訓練で福祉について学んでいるんですけども、2月の初旬で訓練が終わりまして、その後の動きについて、本当にこう自分なりに思い描いているものがありました。ただ今日の御言葉ですね、本当にこの主人と農夫とのこの関係から学ばされたこと、本当にこの神様は絶えず御心を農夫に送られる、その御心をしっかりとこうキャッチして、こう受け入れる、従うという姿勢が本当に問われているんだなと教えられました。ですから、今自分がこう思い描いているものを一旦置いて、本当に一つ一つ神様が送ってくださる御言葉に、この自分自身のこうビジョンを照らして、整理していこうと思わされました。120% を従う、そのようなものとして、清めていただきたいと思いました。以上です。
ありがとうございます。それでは対応して一言お祈りさせていただきます。天のお父様、私たちに天の御国をお与えになってくださり、心から感謝を捧げます。今日も私たちが良き管理者としてあなたに栄光を捧げ、またあなたからいただいているものを主に従ってそれをよく用いて、またよく管理することができるように、また豊かな実を結ぶことができますように、主よどうぞ私たちの一日を導いてください。今日の一日をあなたにお捧げします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。